それでは、続きまして聖書朗読に移ります。今回のメッセージで語られるこの使徒の働き3章1から16節を読んでもらいます。第3版では231ページ、2017年度版だと236ページになります。聖書朗読の後にイエスの御名の力でと題して、婦人牧師から御言葉の取り次ぎをしてもらいます。
使徒の働き3章1節から16節までお読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や軽減さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの人たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなたが今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。以上です。
おはようございます。私はこの教会に赴任して24年目になろうとしていますが、この間、特別に病気することもなく、まあ、小さな傷あるいは怪我みたいなものはあったとしても、今日まで比較的健康に過ごしてこれました。まあ、皆さんのお祈りに支えられてきたその恵みを感謝しています。今患っているのは、まあ、皮膚病というものですけれども、対症療法としてはステロイド系の、まあ、軟膏を時々塗ったりしますけれども、かゆい時にはそれは効果があるんですけれども、根本的な治療にはならないわけですね。で、原因療法というものもありまして、まあ、アレルギー体質の原因を引き起こすといわれる、まあ、体の中にいっぱいこう添加物とかですね、保存料とかいろんなものがこう食べ物によって蓄積されている、それを有害なミネラルを、まあ、除去することが必要だと、 まあ、インターネットで調べるとそう書いてありました。根本的に原因を取り除くことが、まあ、寛解につながると言えると思いますが、今読んでいただいたこの人の働き3章に登場する生まれつき足の不自由な人はどのようにして歩けるようになったのかを、まあ、学んでいこうとしています。第一に開いた門と憐れみの心を見ていきますが、映像を出しますと、これはどこかと言いますと、エルサレムの、まあ、前景にはちょっと行きませんけれども、皆さんがテレビでもよくご覧になるイスラム教の黄金のドームが、まあ、真ん中に見えますね。そしてこの手前の方に、ちょっとごめんなさい、このポインターで、ここが当時、今読んでいただいたところに出てくる美しいの門があった場所がここですね。しかし今はまたこのエルサレムが何度か滅ぼされていますので、その美しいの門があった場所に今この黄金の門と呼ばれる門が作られています。でここはイスラム教徒がイエス・キリストが再臨された時にここを入るということを知って、まあ、ここを完全に閉じている場所です。まあ、東に向いているオリブ山に向いている門ですね。でこれが、まあ、黄金の門と呼ばれる門です。完全に塞がれていますということをまず見ていただきまして、かつてその美しの門のそばに生まれつき足の不自由な男性が運ばれてきていたということですね。でこの場所は約2ヶ月ほど前にイエス・キリストが受難週と呼ばれるその日曜日に入場された場所です。そして、まあ、天に帰られてイエス様が再びこの世界に天に昇っていかれた時と同じ姿でエルサレムに戻ってこられ、まあ、オリーブ山に降り立ち、そしてこの今は黄金の門と呼ばれるこの門から入られるということが記されています。そしてイエス様はご自分のことを弟子たちにヨハネの福音書10章9節でこのように語っておられました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。つまり門とはイエス・キリストを象徴的に表している場所なんですね。で多くの人々が神様に招かれてこの門を通って礼拝に集まります。今皆さんはイエス・キリストという門を通ってこの礼拝の場に集っておられるのと同じです。しかし足の不自由な人は歩けないので入ることができない。そして足の不自由な人、目の見えない人は主の宮に入ってはならないと千年前にダビデがそのことを話したためにそれがずっと掟となって依然として足の不自由な人、目の見えない人は礼拝に加わることができないという非常に過酷な現実もありました。それで物乞いをしていたわけです。今日皆さんの中に、私たちの中に不自由な思いを抱え、あるいは体の不具合、まあ、今日もワクチン接種で熱があって来られない方もいらっしゃいますが、あるいは心配や恐れ、答えの見つからない問題や課題を抱えている方はいないでしょうか。毎日の生活の中でさまざまな不自由を私たちは経験します。しかし神様はありのままで、そのままで私の前に来なさいと招いておられる方ですね。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべての人にこの招きが語られています。一方、門の前に置かれたこの人を尻目に、人々は見えるのか見えないのか、はたまた無関心なのか忙しいのか、あのイエス様の例え話の中に出てきた旅人を、祭司とレビ人が通りかかりながら、傍らを通り過ぎていったように、この時点で多くの人々は通り過ぎていたわけですね。しかしそこにペテロとヨハネが来まして、彼に目を留めました。ユダヤ人には1日3回祈るという習慣がありました。何時と何時と何時かと言いますと、午前9時と正午と、そして午後3時に彼らは3回祈っていたわけです。で、この時点でのペテロとヨハネは3時の祈りのために礼拝する捧げるその宮に来ていたわけですね。宮に入ろうとしていたわけです。その時にこの足の不自由な男性に目を留めたわけですね。何回祈ったら聖霊に満たされるという、そういう単純なことではありませんが、神様の前に出て十分に祈りを捧げる時に、私たちは例外なく聖霊に満たされます。条件はそれだけです。聖霊に満たされなさいっていうのが、聖書の神様の私たちに対する命令なんですね。満たされなければ車と同じようにエンストを起こしたり途中で止まってしまうからです。だからクリスチャンの基本的な生活の中に祈るということがあって、それは神様と私たちのライフラインなんですね。ペテロとヨハネは聖霊に満たされていました。ですから聖霊に満たされた人は憐れみの心を持ってこのような弱さを抱えている人を見ることができたわけです。私たちはどうでしょうか。それでペテロはイエス様が見るように彼を見て、そして私たちを見なさいと呼びかけました。それはペテロを通してヨハネを通してイエス様を見なさいという呼びかけなんですね。決してペテロ自身をヨハネ自身を見るようにということではなくて、周りの人々に目を向けていた、誰か今日食べるために必要なものをくれないだろうかという、そんなその焦点の合わない目線の彼に対して、私を見なさい、私を通してイエス・キリストを見なさいと招いているわけです。今朝もイエス様は私たちに、私を見なさい、私に心を向けなさいと呼びかけておられるのではないでしょうか。祈りの生活はイエス様が見るように人を見ます。世界を見ます。イエス様が考えるように考えます。そしてイエス様が行動されるように行動させる、聖霊に満たされる時、それが祈りの時間とも言うことができます。目を閉じて祈ると、私たちの思いや考えはもう無限に広がるわけですね。インターネットをする人は、世界中のさまざまな風景や、あるいは理論や情報をこの見ることができますけれども、祈りの生活は、祈りはさらに翼を広げて、神を見、神がご覧になるようにこの世界を見ることができる素晴らしい時間だと言えます。そして祈りの生活を送る人はイエス様の心を持ち、憐れみの心を持ち、そして信仰を持つんです。信仰を持つということは、救われるための信仰はもう 持っていますけれども、この人がイエス・キリストによって癒されるという信仰を持つわけです。ペテロが癒すわけでもない、でもペテロの中におられる聖霊によってイエス・キリストがこの人を癒すという、そういう信仰が祈るときに生まれるわけですね。だから祈るということは、私たちが普段日常生活を送るときに誰かの必要に応えていくための備えになるわけです。何事かを、神様の御業を見たい、拝したいと願う人はこの祈りを捧げることで可能になるということですね。第二に、私たちにあるものは結局は全て神様から与えられたものだということを見ていきます。この足の不自由な男性は施しを求めていました。私が神戸に4年住んでいた間、電車乗り継いで奉仕教会に行く途中、結構な人が道端で、寝ていたりとかですね、何かこう入れ物を置いてその中に、その後ろに座っているという光景を目にしました。つまり施しを求めていたわけです。今はもう見られなくなったと思いますけれども、しかし、必要を抱えている人はたくさんいるわけです。施しを求めている人もたくさんいるわけです。しかしペテロは彼の本当の必要に応えようとしていました。それは彼が自分の足で歩けるようになることだったんです。自立することだったわけです。そして彼は、ペテロはイエス様から授けられた皆の権威を彼に用いようとしていました。すでにペテロはかつてイエス様が語られたその権威を持っていました。イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。ペテロだけではなくて12人の弟子、ある時は70人の弟子たちにイエス様はこのような権威を授けられたことがありましたが、ペテロはこの時点でさらにイエス・キリストの復活に出会い、そして聖霊を受けるということを通してこの権威を、自由自在ということは大げさですけれども、必要な時に用いることができる、それだけの信仰の成熟というものを得ていたと言えます。信仰生活も成長していくと、周りの人々の必要に対してどのように祈るべきか、どのようにポイントを絞って祈ったらいいのかということが見えてくるように判断力がついてきます。そして知恵と啓示の御霊が与えられて、私たちは心の目がさらに開かれて、神様が何を行おうとしておられるのかを知ることができるようになります。1日3回に限らず、多くの働きを担っていたペテロたち、弟子たちはそれこそ断るごとに空気のように、呼吸のように祈りを捧げていたことでしょう。そのように祈っている方もたくさんおられます。そしてその人たちは歩いている時にも、また眠っている時にも神様から起こされて、あの人のために祈りなさいという指示を受けることがあって、10分15分と祈る中で神様はこの祈りに応えてくださったという、神様からの答えをいただいてまた眠りにつくということがあるわけですね。ペテロは、私には金銀はない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立って歩きなさいということができました。真似していっても別に悪いとは思いませんけれども、しかしそれを人に対してもし 確信がないままに使ってしまうと誤解が生じたり、あるいはがっかりさせてしまうこともありますので、信仰によって語らなければならないという原則は、覚えておく必要があると思います。そして彼が、ペテロが右手を取って立たせたら、彼はたちまち足とくるぶしが強くなるという神様の御業が表されました。ペテロが右手を取って立たせたので、ペテロがやったように見えるかもしれませんが、それは全く違うわけですね。ペテロにあった神様から与えられたイエス・キリストの御名の権威とその力がこの男の人に働いたわけです。その結果彼は立って歩くことができました。私たちも自分で何かできると思っている間はそれはできないんですね。でも神様から与えられている信仰、そしてその権威というものを正しくわきまえて、必要な時に必要な場所で必要な人にそれを適用していくことはできるわけです。そのタイミング、時と機会は神様が全てのクリスチャンに与えておられるんです。特別な人ができるわけではないんです。子供でもできます。大人でもできます。高齢者でもできます。神様はヨエルを通して全ての人に私は私の霊を注ぐとおっしゃっているからですね。例外はないんです。私にはとてもできないと言える人はいないんです。誰でもできるんです、信仰さえあれば。そして祈って備えているならば、神様はそのような人々と出会わせてくださるわけです。その願いを持って出ていくかということによって、救われる人が起こされるか、癒される人が起こされるかということが決まっていくという世界なんですね。最後に救いと神の栄光を見ていきますが、ナザレのイエス・キリストは13節でしもべと呼ばれています。しもべという言葉は王様とか、指導者とか長老とかですね、いろんな、名称はありますけれども、聖書の中で最もすごい素晴らしい名称はしもべという言葉です。そしてそれは預言者にも使われましたし、ここではイエス・キリストに対して使われています。しもべイエスという場合のしもべにはどんな意味が込められているかというと、使えるもの、そして従うものですね。イエス様は私たち人間を罪から救うために徹底してしもべの姿を取り、人々に仕え、そして十字架の死にまで従われました。それゆえに神様はこのイエス様に栄光をお与えになったわけです。つまりその栄光とは、イエス様が十字架にかかられて死んだ後3日目によみがえるという、朽ちていく体ではなくて、もはや朽ちることのない、死ぬことのない栄光の体をイエス様にこの人類の中で最初に与えてくださった、それが神様の栄光ということができます。そしてそのイエス様は15節に命の君と呼ばれ、死んだ人をよみがえらせることのできる神様がイエス様を用いられて、この生まれつきありたことのないこの男性に命を注いで立たせることができました。このイエスという名前は命の君。2017年版の欄外中、脚中と呼ばれるところに米印を見ていくと、命への導き手と書いてあるんですね。訳されているんです。命への導き手。さまざまな原因でもう命が枯れてしまっているような状態、あるいは閉じ込められたような状態の人がたくさんいますけれども、 イエス様の名前を信頼して信じていくときに、イエス・キリストは命に導いてくださる。私たちも罪によって死に向かっていましたが、信じる信仰によって命に回復されました。ですからペテロは、自分たちにこの人々が集まってきてですね、何かペテロたちがやったかのように誤解しているのを見て、違う、このイエスの皆がその名を信じる信仰のゆえにこの人を強くしたのだと力強く宣言したわけです。命の君であるイエス様の皆の力は、生まれつき足の不自由な男を立ち上がらせ歩けるようにしました。だからイエス様の皆は神に全ての栄光を期すところまで、この人がですね、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。初めて自分で立って歩いて、初めて宮に入って神様を礼拝することができたわけです。その喜び、感動というものは、どれだけのものかということが伺える表現ですよね。嬉しい時に子供ですと飛んだり跳ねたりしますが、私たちはかつてはそうだったかもしれませんが、今は静かにこう喜ぶとか、する人が多いと思いますね。でも単純にもっと喜んでいいのではないかと思います。賛美する時も手をたたいていいし、踊ってもいいと言えるわけです。イスラエル そのエルサレムにの教会に行って、礼拝した時、会所席に座っていた女の人が、比較的若い方でしたけども、2人ぐらいでしたかね、その、席のそばで、あんまりこう身振り手振り大きくはないんですけど、踊って賛美しているのを見て新鮮な感動でした。日本ですとこうやってやるのはちょっと難しいかもしれませんが、でもそれも自由だということですね。もともと神様から踊る賜物、能力を与えられている人がいると思います。ですから、神様が示してくださった時には、そのようにして賛美を捧げられたら素晴らしいと思うんですね。で、彼はただ自分が立つことができた、歩けた、そして神殿に入ることができたということで終わらずに、神様に栄光をお返しすることができたんです。多くの人が神様の恵みに預かっています。御業を経験しています。でもそれをそこでとどめてしまう人が多いというのはとても残念なことです。それを機会を捉えて証しをする、あるいは文書に書く、今回証し集の恵みが発行されて、二人の方の証しが載っています。救いの証しと断食の恵みという題がついていますが、そのようにして神様に栄光を表すということが、私たちが神様から恵みを受けた時の応答として必要だ。それは自分自身の中にも喜びとなるし、神様に栄光をお返したことで私たち人間の成長、クリスチャンとしての成長に大きく影響を与えるわけです。成長したいと願っているならば、神様の栄光のために生きるんだという、その人生の目標を立てて、それに沿って歩いていくということではないかと思うんですね。この3章に名という言葉が、イエスの名、その名、キリストの、イエスキリストの名というのが3回使われていますが、4章にも2回使われています。そして4章の12節では有名な御言葉が記されています。これを一緒に声を合わせて読んでみましょう。3、はい、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は 人に与えられていないからです。ここで韓国の教会だとアメンと音が来ると思いますけれども、皆さんの心の中でそのような信仰が働いたと思います。尊敬するもう天に帰られた滝本明先生、田中正夫先生というこの2人の先生は、天下にイエス・キリスト以外に救いはないということを横断幕に横幕に書いて、日本中、韓国でもアメリカでもハワイでもそのようにして伝道して歩かれた方々ですね。強烈なというよりは深い彼らの信仰から出てきた、パフォーマンスという言葉はふさわしいかどうか分かりませんが、その信仰によって現れてきた先生方の神様に対する応答だったと言えます。その横断幕を最初に見た時にさすがに私もびっくりしましたね。天下にイエス・キリスト以外に救いはない、このように断言できるのが聖霊に満たされた人の特徴だとも言えるかと思います。そして私たちもそれに習うことができるんですね。北海道には生まれつき両親が効かない、そして右手が使えない、そういう方が奥さんに背負われてリヤカーに乗って北海道中あるいは日本中世界三十数カ国に出て行ってイエス・キリストの福音を伝えた三橋和俊という先生がおられます。3歳で病気で両足が麻痺し右手が使えなくなった。しかし不思議なようにして彼は宣教師に出会ってイエス・キリストの福音を聞いて信じました。そしてはっきりと救われて、その思いが喜びが、私もこのような体だけれども福音を伝えたいという切なる思いで祈っていた時に、ユキコ夫人と出会って1965年から、結婚して1965年から夫婦での開拓伝道で、ご主人の和俊先生がリヤカーに乗ってユキコ夫人がそれを引っ張って函館や札幌で伝道をされたんですね。そして50年間牧師として夫婦で共に歩まれました。ユキコ夫人は今もご健在ですけれども、先生は数年前に天に召されました。何度かお会いし、またこの教会にもいらしていただきましたけれども、本当に肉体的には不自由であっても心は全く自由に、そして天に向かって、生きておられるということを、見ることができました。私たちにもさまざまな不自由はあるかと思います。自分の思い込みでできないと思っていることもあるかもしれませんし、あるいは人から強いられたこともあるかもしれませんが、しかしイエス・キリストは私たちに自由を得させるために十字架にかかって復活されたお方です。そしてそのイエス・キリストの御名に信頼して私たちも立ち上がるときに、神様は私たちが神様に救われたということを証ししながら、あるいはある人は伝道しながら機会を捉えてイエス・キリストの皆の栄光を表していく、神様に栄光を期す、そのような生涯を歩んでいくように神様は励ましてくださっていると思うんですね。ペンテコステ礼拝の前から使徒の働きを開いて、今日4回目ですけれども、使徒の働きは聖霊の働きと呼ばれるように、クリスチャンが救われてイエス・キリストを信じて救われた後に、もうすでに信じた時に聖霊を受けていますけれども、その聖霊に満たされていくならば 誰でも神様の栄光を表す働き、そしてその祈りができるんだということを改めてこの使徒の働きから教えられています。私たちの教会が来年70周年を迎えるにあたって、ここまで築かれてきたこの教会がさらにこの地域の人々に、あるいは宣教師を通して世界に広めていく拠点となっていくように、神様に私たちは信頼して祈りを積み上げていきたいと思うんですね。そしてこの1週間の生活の中でも日々祈りの備えをして、出会う人々に機会を捉えて福音を伝えていきたいと思います。共にこのイエス・キリストの皆の権威を携えていることを感謝して神様に祈っていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちは弱くてもイエス・キリストの皆には権威と力があり、病を癒し悪霊を制する驚くべきお名前であることをもう一度覚えました。このイエス様の名を正しく用いて、人々の祝福のために祈り、病の方のために癒しを祈り、混乱している人のためにイエス・キリストの平安を祈るものとして用いてくださるようにお願いいたします。このイエス様を知らないためにどれだけ多くの人がサタンの偽りに翻弄され、またこの世界にはびこるさまざまな教えや力に影響されているでしょうか。子供からお年寄りに至るまで、どうぞあなたが愛しておられる人々をあなたが見るように見ることができますように、私たちの心の目を開いてください。そして出会う人々にあなたの素晴らしい皆を伝えていくことができますように、この一週間の歩みも導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。